山エンジサービスプレゼンツ西田所長の
ティーンスター
、やってまいりました。相本商店仮店舗、
本当にインターネットで検索していただくと、ああ相本商店のホームページがあるんですよ。
おいよ、
実は。
あ、そうなの。
で、過去仮営業とか仮店舗とか書いてあるんですよ。
まあね、
いつまでも仮らしいんですけども
。まあちょっとね、いろいろありまして、こういうことになっておりまして、
そうなんですよ、ね、
西田所長、改めまして自己紹介からいきましょうか。うね、今日のスペシャルゲストということで、はい、お招きしておられるお三方の方々です。イエイ、
イエイ。はい、まずじゃあ時計方向に回ってみて、カジ君から自分で行っちゃいな。カジ君から行こう。
あの、カジです。アシスタントやってます。はい、どうぞ。
はい、山村です。2回目です。
ミキティ
ー、ミキティー、イエーイ。
何やってるか言わなきゃ。
あ、もう1回目で言ったんですけど、あの、今自宅サロンでマッサージやってるんですよ。
嬉
しいでしょ。あんなこともこんなこともしちゃったりして
。
もうね、もうお願いします
よ。
お願いします。いいよいいよ、いい感じ、はい、
でも横にいるとね、あの、山村さんよりも、うん、旦那の顔ばっかり思い出されて。
やめてくださいよ。
だってあなたより旦那の方の付き合い長かったんだもん。
あ、そっか、
仕事上。
そうですね、うん、でも私は仕事は今休憩でやってますし、
今年に入ったから県庁行ったら
言わなくてい
い。言わなく
ていいよ。
あ、と言っても県庁職員じゃないんですよ。
フリータイ
ム。私は指輪もしてないので、
あ
の、
俺も
してない。
俺もしてないよ。
俺もしてない。
最低だな。
まあ、ですね。
まあ、
最低既婚者どもみたいな。
そんな感じの相本店長でした。
はい。
自己紹介
もういいんです。もういいんです。もう結構です。じゃあ次は、
お待たせいたしました。関澤です。
ジンジン。カレーショップジンジンのオーナーです。
22。
トナミックス22、21じゃないん
だ。あ、はいはい、
ピピピピ
ピピピピ、
あの、ぬくい話のジンスさんです。
はい、そうです。
はい、某放送局でずっとパーソナリティされてます。
あやむさんとずっと一緒にやっております。
しかもね、あの、私がその番組をやる前からやってらっしゃ
る。あ、そうです、もう16年。
なるほどね、
すごいですよ。今、あの、ちょうどニュースキャスター番組が終わったばっかりの、はい、あの二人が担当していた、あの二人、KZ家さんと、競馬屋氏さんがやっていたあの番組がラジオであったんですよ、
はい、そうです、
なんとかパスタイムでしょ、
競馬ぐれピースタイムとかっていうタイトルでやってたのに、はいはい、あの頃からも出てらっしゃった、
そうです、
そうですよね、
はい、そんなフル株で、
そうですね、若い時から
通算でこのコーナーって何年やってるん
ですか。何、あの時間帯だから16年。
う
わ、生まれてないもんね。
生まれてない。
誰が誰が
間違いない。
16年って、
いや、56年じゃなくて、ただの16年だからさ。
親部の関田ジェンスさんです。
はい、
でそのお隣は、はい、スポンサー、
イエイ、
おう、スポンサ
ー調子狂っちゃうなって感じで、僕はね、いつもやってる福山雅史です。よろしくお願いします。ほらほら、静かになって
だから、あのね、はい、一回聞いてみたかったんだけど、
はい、
この基本的な、すっごい基本的なこと聞きます。
はい、お願いします。
T スタイルの T って何です
か。ね、本当は高岡とか
富山とか、
富山っていう T なんですけど、
T バックじゃないんだ。
ほらね、ほら来ちゃってよ。あやむさん大丈夫ですよ。適当っていう T もあるわけです。
あ、
だから自分の心の中の T を当てはめてみよう。あやむさんの場合 T バックスタイル。
とんでもないとも違う。
じゃあとんでもないもありです。
あ、あるな。あ、なるほど。
まあ、T がつけば何でも。
何でも。でスペイン坂に。番組のですよ、クオリティを上げて面白くしてスペイン坂に呼ばれようっていうのがこの趣旨なんです。
目指せスペイン坂スタジオ。
スペイン坂なんかいくらでも行けばいいじゃない
ですか。でこう言ってると またね、エビ坂まで戻っちゃう
ので
、これもお約束なんですけどね。で今日こんな感じで、ね、本当にね、本当に素晴らしいね、一人一人、はい、一気当選っていう MC の方がこれだけ並べてですよ。僕が、
まあ、ないでしょうね。
ないよ、
これだけ集まるのは。
ない
あの放送局の、
ね、牛島の放送局のオービカみたいな感じ
です。それは一個なしですよ今回は。
なんか悪口でも言うがじゃないかと思うがです
ね。いやここはラジタカですからね。ラジオタカ、ラジオタカオカのトイレは暗いんですよ。で、あの、ドア開けて中入ったら自動で明るくなるんだと思ってじーっと待ってたら、
そうでした
、暗いままで、手探りでスイッチ探して電源入れたんですよ。
あの、節電なんですね。
でも考えてみたら、あの、 センサーも使わずにやるわけですから、よほどこっちの方が節電に寄与してるわけですよ。
我々ね
センサーも
みんな読む
と電気が通ってますから
ね。どっかの放送局のやつはじっとしてると靴脱いで切れるとかいう、
あ、途中で動かんの、
ね、台の方に入っててね切れたことがあるんですよ。
あーやっぱり
それで周囲さんが回ってきたから助かったようなものの、あれ回ってこなかったら暗闇の中でね、
そうそうそう、
どうやって紙を使うかっていうね、大変に考えさせられます。
でもその自分のあれやから分からん位置関係。
いやそんないつも入ってるわけじゃないもん。
前か後ろぐらい分かるでしょ。だって
だってそれにさ考えてごらんなさいよ。いいですか、なんかズボンを下げたまんまドア開けて電源のところへ行って電気を入れようとしたところにもし人が入って
たら、もしか相本部長の大問題です
よね。何これっていうことになるじゃないですか。大変なんですよ。
結局霜の話で、
いやいや今日はね、あの山野さんとカジエリの話をそこそこにですね、
はい、
私たち、うん、親父二人はですね、
はい、
あのテレビニュースでやっていた会議の風景を見て、
う
ん、すごく難しいことを考えたんですよ。
そう
です。あのね、
はい、
どっかのなんかあれなんですかね、観光の会議ですかね、何ですか、なんか広域圏の会議なんですけれども、とにかくあのこの例えばこうやって、白い紙を使いますが、
はい、
この白い紙のような長方形の会議室なんですよ、
はい、
そこにその長方形の辺に沿うようにして、もう一つ内側にテーブルを並べるわけですね、
はい、
その周りに人がだーっといるわけですよ、
はいはいはいはい、
ところが真ん中の空間は何もないんですよ。
あ、よくある
あの この字型ではないですけれども、炉の字型のね、
気持ちはわかるんですよ、はい、みんな均等に、はい、あの同じ立場で喋ろうということでわかるんだけど、はいはい、こんな真ん中の空間を無駄にするのだったら、ね、ここで踊り踊ったりとかパフォーマンスしたりとか、ね、なんかこう花いけたりとか、少しでもなんか有効に使えるもんかなと、ね、こうやって箱物行政の極みじゃないかと思って、
大体箱型じゃないですか。
あ、なるほど。
もう私もちょくちょく呼ばれたりするんですが、例えばね、こんなこと言っていいかどうか分かりませんが、観光の
言って
観光の会議、
うん、
ね、高岡広域圏、ね、
うん、
で町の活性化会議、
うん、
集まってくる人は同じだって、平日の日中、うん、暇な人が大体こうピックアップしたら出てくるわけ、
うん、あ、呼ぶ部署が違うんだ。
そう、観光課とですね、どうかその総務課がどうか分かりませんが、うん、課は違うわけ。
しかし
集まってくるのは同じメンバーで、つい2ヶ月前の話と今の話、はいはい、同じじゃないかと。これはあんたたちはただ書類作って本作って、ね、はいこれですやればいいけども、ね、私たちは何なの、
同じ内容の話してやればいいじゃないですか。じゃ
あ、え、
悔しいから
、そういうの含めて、
はい、
じゃあせっかくですから、
これ
だけ素晴らしい、ね、メンツが揃ったんですよ、
はいよ、
アスマ高岡を考えようと、T スタイル。ここで来るわけですよ。
相本
君。
はい、
はい、
先生。
はい、店長。
私は、ずっと前から思っていたことがあります。
はい、何でしょう。
突拍子もないことをやらなければ世間は注目してくれません。
はい。
例えば、奈良県のキャラクター、
テント君。
はい。やっぱり頭から角が生えた坊さんってどうよっていう、まあね、あれだけ突拍子もないことやって、
はい、
世間から散々叩かれた挙句に、テント君は復活してるわけですよ。
してますね。
そうでしょう。
はい、してます、します、大丈夫です。
ね、まあゆるキャラのトップはヒコニャンです。
うん、
私も家へ帰るとヒコニャンと妻に呼ばれてるんですけれども。
あ、そう。それ言いたかっただけです。
あの高岡を活性化する一つのものは全国区にこんなことまでやるのかということを思わせるんだったら、あの高岡大仏、
はい、
うん、
大仏組
みたいな、はい、動いて歩くようにすればいいんです。
はい、3秒で放送事故ですよ、気をつけてください。
だから、例えばほら、日々行ったら忍者服部くんの
話
が、
忍
忍言って、
1時
間2回、
服部
くんたちが出てくるじゃないですか。まあ、あの規模ではなく、うん、本当にあの高岡大仏、
うん、
あの大きさの大仏を作って、うん、あれがちゃんと、よっこらしょ、あ、ここにあるじゃない、写真が。
はい、
これがよっこらしょいって起き上がって、いやーとかって動くわけですよ。
なるほど。
ここでどしどし言って、うん、いいじゃないですか、家の2、3軒踏み潰したって。
あのガンダム像のあったみたいな感じで大仏が立って動くみたいな。
そうそう、だからイメージは、カップヌードルで、ガンダムの、やかん持って立ち上がる、あの CM がありますよね、
はい、
あれの大仏版ですよ。別に大仏やかん持たなくてもいいんで、
そっか、
野外歩踊るとかね、大仏が、
なるほど。
これだけ日本のロボット技術が盛んになってるんですから、大仏型のロボットを大仏ぐらいの規模で作って野外フぐらい踊らせられるでしょ。そんな変わったことやってる市があるっつったら、これはまあ日本中から取材に来ます、まあ、
ね、
ね、とりあえず側は同期で作ると、
はいはいはい、
すっげえ重たいと思います。まあまあまあ無理ならアルミね。
アルミね、そうですね。
まああのそう優秀、日本を代表するねアルミ会社があるんですから、
そうですね、
技術最高の技術を使ってね、それを選ばまたあの技術者のなんていうんですか、もう励みにもなるじゃないですか。
じゃあ相本店長は大仏を動かせと、
うん、そう、うん、大仏ロボットを実物大で作って動かして野外フを踊らせる。
なるほど。
これはあの、
まあ、でも夢はあります
よね。踊るようになると人が見に来ます。
うん、俺も行くわ。
確かに、ね、
行くな。
だから毎回野外フだと飽きられるんで、
う
ん、あの2回に、あ、3回に1回ぐらいはあの麦屋踊ってで30回に1回ぐらいはラップやるっていう。
大仏がラップ、はい、
なるほどね、夢はありますね。
はい、じゃあそれ採用します。
あ
採用です。はい、次ミキティ。ミキティ、なんかああいう高岡に、君もね福光出身だから高岡にお世話になったでしょ、
ね、
ちっちゃい時、うん、
ちっちゃい時ね、
ステーションデパート行ったでしょ。
高校生ぐらいまでは高岡は、
え、
都会だったよね、
ビッグシティだったよね。
高岡それ40年生だ
よ。うっそ、私だって
超何年だ
よ。50年だ。
40年だったら50年代の違いか。
いやでもほらね、お田屋通りとか、
あー、おった人おった、
知らなかった
ね。高校生の時デートは高岡だったもん。
おー、
うん、
え、そしたらあんた水の町とか来たかじゃないの。
え、
今のミンミン高岡のところに水の町っていう、あの、なんていうの、ファッションビルがあった。
水の町知らないの。
水の町、
あ、
なら伊藤藩知っとく。
伊藤藩、
伊藤藩あったよね。
水の町の前、伊藤藩やで。
出た出た、懐かしトーク、レトロトーク。
ショッ、ファッションビル、ね、
ファッションビル、
なんか、ま、マリエのもうちょっとしょぼいみたいな感じ。
しょぼい、
それはマリエの人が聞いた
お便り通り知らないけど、
お
あそこにほら映画館もあったし、
当たった当たった、
あ、そうそう、攻撃、
そうそう、サティで、ね、サティで映画見たり、お便り通りで映画見たり。
その頃はサティがあったんだ。
あったあった
あったあった、
あ、サティは新しいですよね、僕らにしてみたらね。
サティに、サティってなんか最近の
話、最近のイメージ
もないけどね。
今はもう
武蔵、
あの武蔵、
俺はマサシだけどね。
ど
う知ら
ん、あの巨大なコンクリートをね、なんか
ようさらちにし
ようなかったのかと思って、
あれすごいですね、
さらちにな
ったら あっ
という間に武蔵立ちましたからね。
そうそうそう、
ほんでまた人間ってのは厳禁なもんでね、あっという間に武蔵いっぱいなのね。
そう、びっくりした、うん、なんで混んでるんだろうと思ったら武蔵で、ね、さっきの時は人が全然、ね、
どっか向かいに小次郎とか大和とか作ればいいのにね。武蔵に対抗できる
って、福光はベルがあったよね。
あ、ベルが
ね、ベル、
ベルで中継したよ。
よく言った、
懐かしいベル。
でも本当ベルって不思議で人入ってないんだけど、ベルっていうとみんなが懐かしく思うし、ベルがなくなってほしくないの。今の図書館になってるけど、 あそこを利用してるじゃないですか、そのまま。でだんだんほら中に入ってるスーパーとかなくなったけど、ベルがなくなるってなんか聞いた時に、福光に住んでないのに、なんかすごい悲しくなったというか、え、あのベルがみたいな。
やっぱそういうの大事なんだ。
大事だと思う。
で、そう言って高岡もある話題の親部にはないんですよ。
何ね、
親部あります、自慢のそのスポットあります、親部。
メルヘンの町親部。
そうそう、
親部で、
ね、何を言ってんですか。
来た来た、関沢さんの逆襲ですよ。親部なんかあります、
クロスランドなんかも近郊近在からすごいですよ。
あの恋人の聖
地ですもん。あんなね、スペースなかなかないんで、
もう
家族連れとかね、金沢とかね、もう近郊近在から、もう日曜日なんか、ほんとたくさん。
俺なんか夜道に迷ったら、もうクロスランドの明かりが
出る。そうそうそう。ランドマークになってます
ね。あれがないと、
三拠点のランドマーク。
ここがわからなくな
る。そうそうそう。
そうなんです。だから今日はね、今回、高岡代表、福光代表、氷見代表、小籔代表。
なるほど。
こんな感じでね、やってるんですよ。
いや、私ね、いい？
いや、
いいし。あのね、高岡の人とこう話してると、うん、なんかね、もっとね、自信を持ってほしいの。
自信ないです
か。なんかね、話聞いてると、な、高岡ちゃかんちゃ、高岡ちゃかんちゃ。
ああ、マイナス思考ですかね。
本当に、うちのやつも高岡ですが、もうこの短い足をどれだけ引っ張れば気が済むかいうくらい、足を引っ張ってね、とにかくマイナス思考の人が、多いな
ぁ。今日もね、 ら言ってください。その時は
え
暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。
ああそうそう、
いい説だ。
贅沢は敵じゃなくて素敵だと、
そうそうそうそう、
言うぐらいじゃないと。いいい
でもね、高岡のおばちゃんたちはね、あの小金綿、小金って結構持ってるんですよそれをなぜ使わないのかね。
ちょっと聞いて、
高岡大和では
私の知り合いが、大和にいるんですけど、もう中高年のおばさまの軍団、毎日顔を出してあたらこうたら言いながら、靴に合わんよ言いながらそれでも買っていくという、それで持ってるんですよという。
そうなんですよ、おばちゃんたち持ってるんですよ
ね。えすごい言うてました、うん、
あ自分のためと孫のためなら使うんですけどもね、町のためにはなかなか使ってくれないというところがポイントでね。
そんな年ってハイヒール履いたらあかん言いながらハイヒールじゃないとあかん、あんたこけるよりやっぱこけて
でも確かに高岡は僕らが若い時から比べてやっぱね、ちょっとされるっていう言葉は大変失礼なあれなんですけど、実際そんなイメージあるじゃないですか。だからね、ティースタイル的にもなんかね盛り上げていかなきゃダメだなと思ってるわけなんですよ。
高岡駅のね駅前にね、はい、昔ね東方大和劇場っていう映画館があったんですよ。そこでね、あの今しょっちゅう映画見に行ってたんですけれども、はいはい、あの一番すごかったのが、うん、何だと思います？怪獣映画、フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴン。めっちゃくちゃ暗い映画ですよ。
わかりますわかります。
何しろ広島原爆で人造人間を作ろうと思ってドイツからフランケンシュタインの怪物の心臓を持ってきたんだけれども、原爆でどこ行ったかわけわからなくなっちゃった。ところが原爆でその、 あの細胞の破片が、うん、あのどんどん大きくなって、うん、巨大な人間になる、うん、それと同時に地底怪獣が現れて、うん、この2つの怪物が戦うという、うん、もうめちゃくちゃ暗いんですよ、うん、なんだけどすっごい人気で、うん、人がもう入りきらないぐらい入って、うん、何が起きたかというと、うん、ロビーで人が押し合いへし合いになって、うん、ガラスが割れたの。これ私この場にいましたから。人が押し合いへし合いになって内側から外に向けてガラスがバンバンって割れたの。
でも昔の僕らちっちゃい時に高岡ってそれくらい土日人いましたよね。
いたいた、
あのお手屋通りとかガーッと人いましたもんね。
だって山野さんの高校生の頃だってあの高岡たくさんいたでしょ。人
だから本当に週末どっかに行くって親にね連れてってもらうって言ったら高岡、
今
高岡っても本当都会っていう感じだったし、
たった今お手屋通り中継に行った人いないと思うよ。
いや前もね、お便り通りはね、あのおばあちゃんと猫がいたんですけれども、それ猫がいたのは魚屋さんがあったからで、もう魚屋さん辞めちゃったらもう猫もいなくなっちゃって、まあ、おばあちゃんはいるんですけれども、寒くなるとあまり歩かないから。
活性化するのは簡単なんですよ、お便り通り。いや、人どこへ行ってるかで考えたときに、うん、そこを潰すか、まあ、潰さなくても、うん、ものすごく税金を高くかけるんですよ。
難しい話になっちゃいました、
ね、いやいや、だから、うん、結局そのなかなか高岡では、大きななんとかは大型店はね儲からないなということになれば、そうそう撤退していけばですね、うん、それはもうまた戻ってくるんですよ。だって昔はなかったからみんなお寺とかあそこでみんな買い物しとったわけでしょ。今もうみんな土地になるとそっちへ行っちゃうわけ。
悪循環ですからね。
それとコンビニを潰す、これで町には活性化しますよ。
カレーショップは大事ですかね。
え、カレーショップもまああのささやかにあればいいけど、ね、
風に困らない程度で
決してメジャーにはなりません。
はい、そうそう、カレーでメジャーになるってなかなかね。
そうそうそう、
まあ、確かにね、
それしかないですよ。
だってほらお台通りでも末広町通りでも末広坂通り行っても、うん、あのすっごい昔からの店はあるんだけれども、うん、売ってる内容も昔からこのまま置いてあるんじゃないのっていうような、
そうそうそう、
不思議な柄のブラウスとか今でも売ってるんだよ。
そうそうそうそう、
あれでも買ってる人がいるから置いてあるってことですね。
いるんですよ、不思議な柄のブラウスを不思議な柄のジャケットと合わせて、おばちゃんたちはトーンオントーンで、あれはおしゃれだと思っているのかなと。びっくりします。
個性的なんですね。
あ、よく言えば
ね、よく言えば
素直、ね、みたいな形で盛り上げるっていうのも一つのやり方かもしれませんよね。あのおばあちゃんね、 なんとか地蔵みたいなのって、そういう盛り若者だけじゃなくてね、
あの40代以上の方は、ね、まあ、ご利益は作らなきゃいけません
ね。そうですそうです、う
ん、それが立って歩く大仏
大仏です
っげえご利益だ
よたまにアムさんもそこに座ってて、ね、このおばちゃん来たらよーみたいな感じで、
いやなんか鉄人の掃除機みたいなやつ動かしたいですよね。いけ大仏、
だから大仏をアピールするとちょうど 町から駅から降りて歩いてちょうどこういい距離なんですよ。だからその巣鴨にしてもその駅で降りて巣鴨の地蔵まで歩く間に商店街があるわけなんだから、だからその
流れを
ちょうどいい、そうそうそう、
分かった。じゃあ今日のまとめは、高岡のまとめは巣鴨化しよう
で大仏動か
せ、大仏動かせとあこれで OK で、
はい。富山エンジュサービスプレゼンス、西田所長の
ティースター
。結婚を考えてはいるけれどなかなかお相手様と出会う機会がない皆様、結婚相談所っていうとなんか行きがたい、近寄りがたいっていうイメージはありませんか。高岡市木津にある富山エンジュサービスは開設14年目の安心快適な結婚相談所です。この番組のパーソナリティでもある西田所長とあなたの新しい出会いを作ってみませんか。まずはお気軽に富山エンジュサービスまでお電話ください。電話番号は 0766-29-0785。 お電話すれば西田所長が必ず出ますよ。一本のお電話からあなたの運命の人が見つかるかもしれませんね。ホームページブログは毎日更新中。
はい、高岡はね大仏で盛り上がったところでですね、じゃあ次はねいよいよ特別コーナー、
おいよ
来ました、
ラ
ジザカテレフォンびっくりショッキング、びっくりが入りますんでパクってないよ。
この方メディア、県内のメディア出られるのって
そんなんだろう、久しぶりじゃないですかね。
ですか、
賞を
もらってからってもう、ね、あんまり出てないんじゃないかな。
です
か、
これはね、うん、僕の人徳でね出るのは関係ない、ごめんなさい余計なこと言っちゃう。今日はね相本店長のね、
そうお友達
人脈でですね、
お友達じゃない、
あのおかげさまで
素晴らしいあのゲスト
お友達のようには、ね、連絡はさせていただいてますよ。
テレフォンショッキングびっくりみたいなのをやってもらおうかなって
感じで、ね、映画ご覧になった方も多いんじゃないですか。
映画、
映画でしょ、
もしかしてあの方が
T スタイルの T ですよ。
ああそうですね、
中村君、
あーちょっと違う、
違う、
違う、
あ
ー違う、
電話つなぐ、どうしよう、私何やればいい、
それじ
ゃ出てくれるんですか、
出てくれ
るのよ、誰が
トム・クルーズ、
今
大丈夫、高岡がって厳密に言うと福岡町なんですけれども、福岡町が生んだ、
はい、
世界を代表する映画人、うん、といえば、うん、もうこの人しかいらっしゃいませんね、滝田洋次郎監督です。もしもし、
はいはい、
おーこんばんは、
こんばんは、
あの実はねスタジオにね、
はい、
1,2,3,4,5,5人も人がいまして今あのラジオ高岡の、スタジオ、はい、古城公園のすぐ横で、コミュニティ放送なんですけれども、はい、今あのちょうど電話をつながせていただいて、ちょうど今滝田さんの話で盛り上がったところだったんですよ。
宴会でもやってるのかなと思っちゃったよ。
あ、もう似たようなもんですね。お酒だけ入ってないんですが、みんなあの頭から何か不思議な脳内物質が出てるようですから。
ああ、そうですか、は
い。いや、ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰でございます、どうも。
いや、だけどアカデミー賞を取ってからって、いろんな多方面で忙しくなっちゃって、はい、自分自身のこの時間というのはしばらくなかったんじゃないですか。
いやいや、全然ありました。
そうですか。
あの一時のものでございますから。
いやいやいやいや、
大騒ぎや。
何を言ってるんですか。あの今アカデミー会員なんですか。
はい、なりました。
わあ、すごいな。
高岡からアカデミー会員ですよ、ね。
そうですよ、アメリカアカデミー会員ですからね。
素晴らしい、
すごいですよ。賞でも取らないともらえませんから。すごいな。あのそれで今回正式に言えばアカデミー賞以降初めて作品を撮られてますよね。
そうですね、はいはい、撮影としてはそういうことです
。ね、釣吉三平はアカデミー賞の後公開になりましたけど、あれはあのアカデミー撮る前にも作っちゃった作品ですよね。
はいはい、
そうです
、はい、
で、作品がなんとですね、時代劇なんですけれども、ちゃんちゃんバラバラではないんですよ。陰陽師も手掛けた、三吹自然でも日本アカデミー賞総なめした、今回は時代劇なんですが、なんと多分皆さんの苦手な算数のお話なんですよ。
ほう、
山岳、
ほう、
はい、安井三鉄と言った方がいいんですかね。
安井さんですね、あの伊賀内なんですけどね、もともとは伊賀内で、はい、算術も好きだったという、
はい、
設定なんですけども、
産方長、あ、産方父さんの、
あ、父さん、はい、
はい、の、小説を映画化したもの。
はい、そうですね。
いや、私もね、読みましたけれども、最初は申し訳ないですが、本屋大賞を取ったからとりあえず読んでみようかなっていう程度で見たんですが、山岳でこれだけ、なんですか、盛り上がれるんだなと思いましたよ。
はい、あ、はい、あ、なんかやっぱり、娯楽に近かったみたいですね。みんな、算術をできたわけじゃないんで、まあ、お寺とかね、そういうとこで、問題出しながら解き合ったりしてたんだ、みんな。
あのね、
算術、
算数、算術の問題を絵馬に書くんです、
う
ん、
そうです。
でそれを見た人が解くんです、
そうです、
こういう、これまさに真剣勝負なんですよね。
富山県内にもたくさんあります。
は
あ、ああ、そうですか。
絵馬が、山岳の絵馬が、
すごいんですよ。だから これだけでもね、随分スペクタクルな話なんですが、うん、あんまり言うとね、うん、はい、ネタバレしちゃったら困りますから、うん、これは作品としては撮り終わったんですか。
はい、今編集もほぼ終わって、音楽を作ったり、いろいろ音の、調整をしたりしておりまして、3月に完成するんですけど。
でも公開9月だって書いてありました。
公開は9月ですね。はい、
3月なんだろったらゴールデンウィークに出してくださいよって言えないんですか。
ねえ、それが一番いいんですけどもね、なかなかその辺はいろんな人が、たくさん出資が従えて、いろんな思惑があったり、いろんなことがありますね。
あと主演が岡田准一さん。
岡田准一さんと、宮崎あおいちゃんと、あと脇がね、結構素晴らしい人、本当に素晴らしい人集まっていただいて、まあ、中井貴一さんであるとか、
はい、
松本幸四郎さんとか、息子さんの市川染五郎さんとか、あるいは市川亀五郎さんとか、佐藤隆太、笹野隆史って言っとく、それから関ジャニの横山優がすごくいいんですよ。音楽も久さんで決まって今。
なるほど、
はい、
もうでも結構滝田組と言ってもいい方々がかなりいらっしゃいますね。
そうですね、以前やっていただいた方とか、
うん、中井さんにしたって笹野さんにしたって気心知れてるわけですしね。
そうですね、やっぱりまあ圧倒的な存在感ですからね。
ちなみに、公開まだ10ヶ月以上先の話なんですけど、
はい、
監督的に見どころはどこなんですか。
これはね、話としては、囲碁打ちが、つまりそれまで800年使ってた暦に他のズレがあるということを発見して、まあ、独自にね、算術を使ったり、あるいは観測をしたり、しながら、あるいはその暦というものはそもそもその帝の聖域であったわけですけども、はい、まあ、それを幕府のものとして新しいものを作ろうという、まあ、いろんなチャレンジの中で、やっぱり挫折が多かったりね、殺されかけたり、するんですけども、まあ、決めたら、いわゆる 天ですかね、星を見ながら、天体に向かって真剣勝負を挑んだ男のこの、何でしょうね、若者のロマンと感動というものを、光描きたいなと思って撮りました。
天地名刹、はい、まあ、小説を読みになっていただいても漫画も出てますしね。
時代的にもちょうど徳川三代四代将軍の頃なんで、はい、いわゆる天下太平と呼ばれ出した頃なんですよね。
うん、
ということはやっぱりみんなこう刀を抜くこともなく戦う気概もなくなってね、つまり、息吹がないんですね、新しい。
あ、なるほど。
だから何につけても真剣勝負がない時代なんで、はいはい、それは今もちょっと似ている感じしますよね。まあ、
意味は武士としては閉塞感があるわけだ。
閉塞感はあるわけですね。うん、でだからなんか新しいことをやろうっていう時代じゃなくなった時にやっぱり自分を信じてね、うん、貫き通すというそのかっこよさ、うん、男の生き方っていうものを見てほしいなと思います。これ絶対今の人見ると若い人特に見てもらって、うん、もう関係ねえんだっていうかね、好きなことをやるためには何でもよろしいみたいなことと、うん、同時にそれを見守った人の物語でもあるんですね。うん、 と時の大老であるとか、はい、水戸光圀であるとか、そう、まあ、今の時代にも非常に必要なこう生きる力みたいなものを意識しました。
いや、楽しみにしておりますので。
はい、ありがとうございます。はい、
富山というか高岡で、宣伝とかはされないんですか？
いや、あると思いますよ、富山とか、まあ、全国にまた、はい、うん、僕の場合必ず富山高岡あるみたい
です。そうですよね、
はいはい、
バッテリーの時も、はい、会場にね、試写会の会場に同級生の方がかなり来ておられて、滝田さんが、はい、インタビュアーに、滝田さんは学生時代はスポーツとかはされなかったんですかって言ったら、いや、僕はもっぱら勉強の方一生懸命やってましたって言ったら、同級生がみんな笑ってるんですよ。
なるほど。
そんなことありましたね。
まあ、また行きますから、必ず映画見ていただければと思います。
あ、もちろんです。はい。楽しみにしてます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
本当に激動の一年でございましたけれども、監督的にはどんな一年でした？は
い、いや、もうこの準備に入ってたんですけどね、うん、ただやっぱり3月に大震災があって、うん、なんですかね、まあ、関東も相当大変だったんですけども、うん、まあ、これはどこにでも起こる話だし、うん、改めてね、まあ、あんな悲惨なことがあった後ですけども、改めてやっぱり自分自身の好きな生き方をしっかりしないといけないな、つい、ないように頑張らなきゃいけないなと思ったし、僕は映画しかできないから、はい、うん、ますます映画バカになって、ほっとしたいと思います。
はい、もう本当楽しみにしておりますんで、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、一応本物ですよ。
すごーい。
T スタイルに滝さん
ね、当然のお茶が出て、滝田さんの時のふりをしてるわけじゃないですから。
すごいですね。贅沢。そんな素晴らしいこの番組ですね、メッセージ皆さん来ましたよ。リアルタイムで。まずね、この方、ラジオネーム、手がかじかんでいるひよこさん。温めてあげてくださいね、皆さんね。カジさん、西田さん、こんばんは。予定通り残業でしたが、途中から聞いています。そして、途中からなので、他の皆さんのお名前がわかりませんが、こんばんは。
じゃあ、もう一回言っちゃおうかな。はい。
カジです。
はい。
草薙剛です。
はい。
山村美希です。
はい。
関澤仁悦です。
福山雅史です。
はい。若干1名よくわからん方がおりました
。2人いたな。今日は2人だな。
残り1時間楽しく聞きますといただきます。
ありがとうございます。
残り30分
だ。30分だ。
はい。そして西田所長、K さん、梶さん、こんにちは。この方、フール真希さんです。西田所長、お疲れ様ですといただいてます。
ありがとうございます。
今日はスペシャルということで楽しみにしていました。ゲスト超豪華。元 KNB アナウンサー、相本店長と山村さんなんですね。なかなかないコラボレーションですね。とよく考えたら西田。
そうですね。会社員自体も、2人で番組やることなかった。
そっか、
うん、だからまさかまさかのなんでここでっていう。
そうですね。
ましてや、あなたラジオに出ることほとんどなかった。
ないないない、テレビだけだ
もん。悔しいことに一応テレビ向きの顔はしてるんだよ。
いや
今も一緒や。バンバンやわ。
バンバン。
いける。バンバン行けますか。だって私28歳に間違え
た。いや、そんなの、かまんで。
無理すんなよ。
まあ、なの楽しみにしとるといただきました、はい、でこの方ちょっとね、皆さんに提言があるということで、チューリップ花子の弟さん、
はい、
西田さん、その他皆さん、こんばんはといただきました。特に西田さんおよび相本さん、山村さんに質問なんですがと、はい、で相本さんと山村さん、牛島の放送局を離れて、はい、この1年間富山県内の放送業界で良かったところ、改善した方が良かったんじゃないかと思ったところってありますかと。また仁越さんは、はい、ぬくい話で放送できなかったぬくい話ありますかと。
これ後半ありましたね。
いただいておりますんで、
先生に、ね、
せっかくなので、はい、ぬくい話はジェイさん後ほど言っていただくということで、はい、そのミキさんと船長的に、まあ、放送局、まあそこの局を離れて、まあ、他広く見て良かったところ悪かったところでありますか。
いや、今年は1年ね、まあ3.11 の大震災の報道を中心に、うん、いろんなテレビをおかげさまで見てまいりました、うん、で実は、ね、私 富山市の NPO に入ってまして、はい、ここで、県の委託を受けて、うん、NPO が NPO を紹介するテレビ番組というのを作ってて、うん、これが自分で言うのもなんですけれども大変画期的なことをやってます。でもうすでに1回目の放送は1回目というか3回放送終わったんですが、夜中にしか放送してないんですよ。
なるほど。
あのね、でもねすごいのは、つながる笑顔富山 NPO チャンネルっていう名前で、うんうん、BBT、うん、チューリップテレビ、うん、KNB、うん、この順番で12月の19、20、21、うん、夜中の1時半から2時台に放送してるんですよ。
なるほど。
この後1月になっても17、18、19、うん、順番はチューリップ、KNB、はい、で最後 BBT とこの順番でまだ夜中の2時頃なんですけど、放送するんですよ。同じタイトルで、内容はあの別の NPO を取材してるんですけれども、やるのを民放3局で流すのは多分私の記憶にもない
ないです、ね、
ついでに言うと県内の、ケーブルテレビネットワークに入っている、うん、ケーブルテレビでも順次放送されてこれも画期的なんです。
そういう意味ではあの各局 の, そのライバル的なものをちょっと取り払っ て,
乗り越えて
やったということで、
やってます。
それが良かった点か、
これはすごいです、うん、ただあの残念なのはあのローカル局の話じゃなくて、うん、キー局はひどいです ね,、
はい、
ねもう家政婦の三田が 40% 取ったのもよくわかるよ。他に見るもんなかったんだよ。つまんないもん。
でおじさんは言ってるんだけど、28歳のミキティは、
いやでも私も三田がなんで 40% 取ったのか、うん、謎だった。で正直私は南極大陸が、うん、ほら、うん、
来た、
いやね、うん、三田は 40% だけど、うん、キムタクがダメだったとかいろいろ言われて視聴率取れなかったけど、うん、私南極大陸はすごいと思う、
うん、
いやあんだけお金もかけてるし、うん、あの私基本的に人情というかその人間ドラマが好きなんだけど、あそこまでちゃんと、まあ、フィクションだけど描いてるのはいやあっちを見るべきだと私は思う、うんうん、
じゃあ関澤先生はどんな感じですかね。放送回、
放送会、
放送会、
放送会は
全部そばの話じゃないんです
よ。何
あ僕ね言うと思った、そういうこと言うと思ったから言わないけどね、うん、
いややっぱり本当にねあのつまらなくなったね、
テレビが。
ああだってまあよく言われてるけど、うん、本当に瞬間芸みたいのばっかりで、うん、それさえも最近はなくて、うん、ね今買うと安いですよというそういうのが多くなって、よく見ると何これ結局はねテレビショッピングかなというような感じの、
あと企業紹介のものが多いですよね最近ね。
じゃあ関澤先生見てたドラマとか何かありますか？1個言ってください。ゴーも見てない。
え
ゴー、
あ俺ね、最初から最後まで全部見たドラマが、
はい、なんです
今年1本だけあります。
なんです、うん、店長。
妖怪人間ベム。
お
ー、もともとねアニメが好きだったんです
よ。
ただそれだけなんです。
あらあの
亀深い理由は何もない。
亀梨君、
やっぱりスポーツ番組が一番、うん、ねスポーツ番組は真剣になって見るけども、
う
ん、サッカーであったり、
エチコはもう感動したし、この間の真央ちゃんだってこの間昨日か、もう感動しました。
もう涙出そうになったね。
なんか親の気持ちにな
った。そう
そんな言ったらベラだったらさ、謎解きはディナーの後でミキティ出てたじゃんっていう話だった。ミキティ
わかります？わかんないですよね、
あの謎解きはディナーの後の主演はミキティなんですよ。メガネかけて
全然
関田先生にそれは酷ですよ。店長お受けでしょ。
似てます。
似とる。
今度やろうぜ。今度あの新年会でみんなでやったらこう飯食う前に。
桜井君わかります？桜井君
女の人じゃないんですよ。
男ジャニーズの、まあでも人気なんですよ。
似とる言
ってる。似とる。
私相棒。いきなり言うなって感じ。相棒全部見とるよ今んとこ。
私も相棒好き。
相棒見
とる。俺水谷豊は好きだけど、相棒の水谷豊はどうかなと思うんだけどね。
最近ちょっと臭いかなと思うけど、神戸くんとかも好きで割と見てますね。
俺はね戦国鍋テレビを見てるんですよね。知らないんですよねみんな。これ知ってる人だけマニアになってるからね。30分地方局が作ってキー局に移ってガッと今全国に広がってる。
どこで流れる？
今富山テレビさんで夜中2時ぐらいにやってる。30分でそれがね僕はすごいあのいいなと思うわけです。まあちょっとマニアック。
全国鍋テレビのを見るつもりで、うん、富山 NPO チャンネル見てもらえ
る。ごめんなさいね、かぶっちゃった。
じゃあ
時間だよ。じゃあそんな感じですよ。じゃあ
はいよ。
流していっちゃおうかな。
まま、はい、
じゃあね、これからもう、はい、テレビの
残り20分。
残り20分。あとはね、店長のね、年の瀬がぶった切りコーナーっていうのもね、作っちゃいましたよ。
ぶった切ってもらえますか。
店長15分でまとめてくださいね。はい、じゃあ、まず相本店長が今正月で休みになっちゃうじゃないですか、うん、年の瀬年末で、まあ、リアルタイムで映画館でやってるのもあるし DVD で、ね、家で見る人もいるじゃないですか、うん、店長おすすめっていうのは、ね、ちょっと教えていただきたいなって、
映画館行って見るんだったら、
おなんだ、
今別にハズレはないですよ。
ハズレはない、
つまり1700円を払うだけの値打ちはあるものがほとんどだと思います。
ミキ、お子さんとかと行く映画
まだデビューしてないですね。
あ、本当ミキって映画好きなの。ほら来た、カジキと同じ病気だよ。
映画見ないでしょ、映画館で。あなた見ないでしょ、映画見ないでしょ
今でしょ、
うん、
あ、だから見ない、う
ん、ほら、
いや、でも面白くなくて見に行ってないわけじゃなくて、
うん、あまり見に行く暇がないんだ。
まあそれもあるけど、なんか邦画は
ち
ょっと DVD でいいかなって思ってしまうところはあるかな。今テレビ大きいしハイビジョンになって、
でも確かに今のね、山村さんの年代でね、山本五十六は見ないわね。
あ、
我々はあの 8.15 シリーズという東宝映画の戦争映画のシリーズがあって、うん、そこで見慣れてるもんだから、うん、あの、ちょっと分かんないでしょ、山本五十六があって、軍閥っていうのがあって、それからあの、日本海大海戦っていうのがあって、あとは何だって いくつもあったんですよ、うん、それをね、なぜか知らないけど夏になると8月の15日のシリーズで、終戦記念日シリーズで東宝映画がもう派手に宣伝をして戦争映画をやってたんですよ。今なんか公開中の山本五十六はそれを彷彿とさせますね、
う
ん、でも若い人なんか山本五十六って言えないもんね、
まあ、
まあ山本五十六って何、
じゃあお子さんいるから、まあ今仮面ライダーとかやってるじゃん、稲妻イレブンとか。
でも一番今人が入ってるの仮面ライダー。
仮面ライダー、
そう、うん、いやーちょっと子供に1700円は贅沢かな
ーって。子供は安い、
あ、安い、1000円か、
うん、じゃあ今、リアルタイムの映画館は外れなし。
いや、あの多分何見一番ね、うん、一番金払って、うん、正月らしくて、うん、絶対損がないのはミッションインポッシブル、
あれいいよね、
ゴーストプロトコル、
あれいいですよね、
これはすごいです
よ、クルーズですよね、
あの途中で意味考えたらダメですよ、うん、途中で意味考えたらダメだけど、結構ね往年のスパイ大作戦のイメージをしっかりと入れながら大迫力でやってます、金かかってます、
あれだな、僕も一番おすすめあれだ
と、だからあの罪がないのはタンタンの
スピルバーグですよね。
だからあの源氏物語もなんとか耐えられますね、うん、ただね、あの現実と虚構の間をね行ったり来たりするもんだから、途中でこんがらがっちゃってね、2人帝が出てくるんだけど、どっちが現実と帝って東儀秀樹さんがね、あの多分源氏物語の方の帝やるんですけれども、まあ笛吹くんですけど、すっげえうまいんです、当たり前です、
なるほどね、分かる分かる、
しかし、ま、周りは踊らず
じゃあ、あのリアルタイムする、じゃあ店長 DVD、 ほらもうこんなね不況ですから、うん、家で DVD 見ちゃおうぜっていう話になっちゃうわけじゃないですか、
あのご家族では絶対見られない DVD を、
なんかそれ店長やばいね、見てください、ね、
気になる、それ気になる、
昼下がりの何
じゃ、今日はあの DVD じゃなくてサントラ版を持ってきちゃったんですが、
はい、
キックアス、
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 直訳をすればケツを蹴るになりますけれども
、おすすめ、
ね、まあこれはね今年見た映画の中では最高ですね、
はい、
本当にあの全国公開っていうのは東京では去年の12月公開だったんで、あの一般的には去年の映画って言われるんですけれども、あの北陸では今年になってからの公開だった、あの
某ツタヤさん行くとガーッと並んでますよ、
どこの映画、
アメリカ映画、
アメリカ、
アクション映画で、あのいわゆるなりきりヒーロー、うん、つまり本当の例えばバットマンとか、うん、キャプテンアメリカとか、うん、ああいうヒーローではなくて、うん、そういうものに憧れた普通のアンちゃんとか、うん、変なおっさんとかがコスプレをして、うん、ヒーローの真似をしてるんですけれども、うん、事件に巻き込まれるんです、うん、でもそのうちにめちゃくちゃ強い親子が出てくるんですが、うん、それがこのバットマンもどきのニコラス・ケイジと、うん、その娘の、うんヒットガールという女の子、
うん、
この2人がすごいんですね、うん、このヒットガールを見るための映画です、
うん、
残酷ですよ、めちゃくちゃ、
そうなんだ、
めちゃくちゃ残酷だけど、うん、もう笑ってぶった切るみたいな世界で、うん、だけど、うん、クライマックスのカタルシスはすごいです、
うん、
やったねっていう感じがする、
僕も見たんですけど、あのイメージと違う映画でした、すんげえ超アクションなんですよね、
うん、
あのなんかね、お子供だまし映画かなと思って見たんですよ、うん、なんかちょろいのかなと思って、コメディーかなと思ったら、うん、思いっきりハードボイルドなんですよね、うん、
そう、まあ、でもね、ニコラス・ケイジさんという人が、うん、バットマンの大ファンで、もともとはこれあの漫画だった、コミックだったんですよ、うん、だもんだからバットマンの大ファンなんで、よりバットマンもどきのコスプレをしてるんですが、どうやらマスクは自前らしいっていう、いかにニコラス・ケイジがそれ好きかっていう、まあ、ニコラス・ケイジがどうなるか言いませんけれども、うん、まあ、でも最後のこのヒットガールの活躍ぶりはですね、
女の子可愛かったですよね、
そして全く役に立たないヒーローがキックアスなんですけれども、うん、この全く役に立たないどうしようもない若造のキックアスが最後の最後で見せるんですよ、
ね、
これはもう DVD しか今見られないので、ご自宅でこっそりと見てください。家族で見るものでは絶対ありません、
うん、でもそうだね、そうですね、でもそんな、親と見てても恥ずかしくないシーン、あ、恥ずかしいシーンはないので安心して見ても大丈夫。
残酷です
よ、残酷ですよ、
残酷です、
それは残酷なんだけど、あのちょっとアダルティーなシーンはあんまりないので安心して家族で見てくださいね。
アムさん年間何本ぐらい映画見られるんですか。
いや今はおかげさまで、日中も映画見に行こうと思ったら見られるフリーアナウンサーの立場ですので、
私
は
6、70
本ぐらいじゃない。カジ何本見たよ。
ゼロ。映画館でしょ、うん、あ、ゼロじゃない、高峰だけ。
ゼロ。
ゼロ。
仕事上高峰。
山本ミキティは先生、関田さん。
わしは日本かな。なかなかね。
なんかチッとしとれないじゃん。
ちょちょちょちょ。
あの、東方シネマズのポイントが6000ポイント貯まると、1ヶ月間、ただで映画を見れるフリーパスポートがもらえるんですよ。見せた。
なんか
出てっていいよ。
いやいや、もう終わったんだけど。いや、11月の13日から12月の13日まで使ったんですよ。
あの T スタイルで、あの映画作ればいいんじゃない。
あ、僕なんですか。僕頑張ります。
T スタイル的。そうムービー。ザムービーとは
監督にして、役者なんぼでもね、ボランティアでいるわけだから。
滝田監督にじゃメガホン取ってね。
そう。
桜井翔いるし、福山いるし、草薙剛いるし、あの杉本彩だけいるし。
西田敏行もいます。
西田敏行。まあそんな感じで、
いや本当に気をつけて言ってもらわないと。
マジで。
本当やね。
映画作るべきですよ。今簡単に作れるんですから。
私脱ぎませんよ。
え？望んでない
っ何言ってんだよ何言ってんだよ、ま、そんな感じです
か。どういう時何か少なかった
のよ、ね、
残った一本松の
やつ
これしかないのいで、
まあ、そんな感じで、じゃあ映画はね DVD ね、あの多くは語りません。キックアスをねぜひ見
に行
って
もらって、あっ
もう一度
大鹿村総動機、
あ、
これはいい、
原田翔先生ですよ。
これはご家族で見るのも確かにちょっと難しいけど、うん、あの中年の男女ご夫婦でご覧になってください。レールウェイズもいいと言うかもしれませんけども、レールズの500万倍いいですから。
現在公開中。
大鹿村はね、
DVD、
もう
DVD、
大鹿村、
大鹿村はあの亡くなられた原田芳雄さんの遺作です、うん、
はい、じゃあそんな感じで、映画の話は
終わりかな
と。こんな感じで、じゃあ最後ね、この後半最後はね、
はい、
関澤先生のトナミ、あ、高岡ミックス21、最後は抜くい話でね、このバヤバヤになったねやつを関澤先生の渋い声でね、こう締めて、
どうやってまとめればいいかわからない。
はい、関澤先生5分です。
はい、
お願いします。
あのね、実は先日ですね、フランスのリヨンへ行ってきました
。また関澤さん。
あ？
似合う似合わないで言ってくださいよ。
いやいやいや、多分似合わなかったと思うんですが、ご存知だと思うんですが、あの福野の与太が、リヨンの、光の祭典へ行くということで、うん、私も、取材を兼ねて、あのケチ NB がお金出すわけないんですが、
今上手だ。
まあそれで、行ってきました。
はい、
自腹で。
そうなんです。ケチ NB ですから。
行きたかったんでしょ
う。そう。やっぱりそのずっと携わってるその与太に一生かけた男の話もあるんで、ぜひ行きたいと。で彼がその、こう下ごしらえというかちょっとテンションあのコンタクトを取っていて、で、本当は、青森のねぶたの予定だったんですが、あの大震災で、それどころでないということで、じゃあ どこだということで、袋の豊かに当たりまして、で、すごいのは、4日間で、400万人集まる。
フランス
で光の祭
リオン、
リオン、うん、で驚く。
トリビオン、
おお、いやいやいやいやいや、なかなかですね。あのそれでボンソワーですね。まあいいわ、コマタリコ、はいはいはいはいはい。それで、最初はあのリヨンはこう石造りの古い町ですから、はい、そんなとこにね、ヨタがどうかなというふうに思いました。しかし、
バッ、
行ってびっくり。そうそうそうそう。やっぱりね、あの綺麗なヨタ、がこう光を入れるわけですよ、火をね。もうね、そう集まってた人間、うわー。完成なんですよ。でそれが動くとなるとまだうわー
動いたーって。
でそこでよいやさよいやさで、最初は、フランスの人たちもよいやさよいやさというようになったんですがもう最終日になるともうよいやさよいやさって、はあ、そうです。もうね、鳥肌立つぐらい感動しました。でもう本当にね、その現地の日本人の方にもいろいろ話を聞いたんですが、実はヨタカというのは例えば、他の東京都とか大阪とかからフランスのリヨンに行って住んでる人はまあおみこしだろうなというふうにしか思ってなかったんですよ。ところがこんなすごいものが日本にあって、で全然知らなかったと。でこれだけリヨンの市民の人が喜んでもらえる、本当に自分は日本人として嬉しいし誇りに思うというふうに言っておられます。で全員もう携帯、写真で撮って自分のブログで
アップして、
アップして、でそれが400万人の人間が携わったということはすごいんですよ。世界中に発信される。
全国区じゃなくて、全世界区だ。
そうです。だから昔みたいにテレビとか新聞とか雑誌のマスコミだけのそれじゃなくて、今一人一人が全部発信しますから、すごいことになるんじゃないかなとつくづく思います。本当にね、福野のヨタコは衝撃の国際デビューを果たしたなと。
素晴らしい
ヨタッカですね、
はい、あ僕も言うと思った言うと思った。ちなみにフランスってどれくらいかかるんですか、飛行機で。
私らね、うん、ほらあのどっかの局から支援がないもんで、うん、4万9000
往復
の航空チケット
4万9000円
はい。
ということは飛行機の中で釣り革を持って立ってるわけだ。
そうなんですよ。それはなかったけど、
降りたいときしたらブザー押せば、はい、ラッカさんでーす。
俺いくらってあの値段じゃなくて時間聞いたんです
よ。ああ違う、あごめんなさい、
値段も勉強になりました。
11時間、まあ、トルコ航空で行きましたんで、関空からイスタンブールまで11時間、はい
はい、シャルルドゴール空港
で、ね、そうそこまで、イスタンブールから4時間半ぐらい。
いいじゃないですか、イスタンブール。
飛んでイスタンブール。
だって2時間しか、2時間しかないから何もできなく。
そうですか。じゃあフランスで無事帰って高岡に帰ってきたってことですね。親部に帰ってきたんですね。
そうです。でやっぱりね、あの高岡戻るんですが、うん、高岡は歴史都市宣言してるわけです。宣言はしたけどどうしてんのということなんで、やっぱりね。スパンで見ることも非常に大事じゃないかなと。でやっぱり100年200年そのずっとコツコツコツコツと街づくりをしてって完成した時に世界中から人が集まってくるんじゃないかと、
なんかいい話でしまっちゃいましたね。
極端なことやらないとダメなんですよ。でも
大仏動かしないもんね。
最後大仏
か。山筋の人は、みんな明治時代の格好をすることを市の条例で決めると。あ、まあ、それはそれで楽しいんですよ。
あ、そうですね、
うん、なるほど。ぬくい話いただきました。
Amazon 恋愛部門堂々の第1位獲得。東京秋葉原や神保町でも売れ行き絶好調。ダイヤモンド社より発売の 3ヶ月で結婚できる男の婚活本。テレビやラジオ、新聞でも話題のこの本、実は書いたのはこの番組の西田所長。高岡ネタ満載、女性が読んでも面白いとの評判ですよ。3ヶ月で結婚できる男の婚活本、今日も県内書店でも絶賛発売中。結婚に悩む皆様、ぜひ読んでみてください。きっと恋愛能力がアップしますよ。
残すところ番組あと4分10秒、
延長
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 延長延長。
ポンさんいないの？
ポンさん、俺のさ、
この際
ドンペリ入ります。
ピンドンピンドン。
あ、もう無駄に1分。どうでした、駆け足の1時間でしたけれども、1時間半か。
中途半端だな。やっぱラジオやるときは4時間半喋らないと。
多分ね。
4月からやりますか。
まあこれを機会ね、もうあのぜひリスナー様もね、なんか反響いただければ。
そうそうそう。
本当ね、長く喋る癖がついちゃったらダメですよね。
いやいや、
もう5分でまとめろとかって言われたら無理だ。
じゃあ、 あの最後になっちゃうね、もう、はい、巻き入っちゃったんで。じゃ あ、 あのゲストの皆さんね、1分ずつ、はい、1分ずつ、はい、時間どう
ぞ。今年はね、はい、あの個人的なことを言うと、はい、実はあの西田さんと一緒に、はい、高倉健さんの映画の、はい、あなたへという作品、
はいはいはい、
これ富山で2週間にわたってロケをしたんです
けど、はい、
そこにボランティアスタッフと、エキストラとして参加させていただいたんです
よ。
個人的には実はこれが一番印象に残ってます。でなんでかというと、うん、1年間引っ張れるんですよ、このネタで。
なるほど。
映画に出たというだけ で、
うん、うん、
でしかも我々が出たシーンはどうやらオープニングで使われるらしいんで、カットされませんよと一応言われてるんです。
おー、はい、じゃあ映画館行って店長を触って、
なのでぜひ来年の秋と来られ
ます。はい、はい、
天地名作とともに見ていただきたい。
はい、
できた。私はね、もうやっぱり2011年はもう自宅サロンをオープンして、気が付いたらもう1年終わるってことですけど、まあ、何が一番かというと、昨日入ってきたニュースで、私のお客さんと友達を、あの、お見合いさせたんですよ。でカップル成立して、6月にね、で12日昨日プロポーズして、うまくいったみたいで、なんと私のお客さんと、そうだったんですよ。
年次サービス。
冷静に考えたら僕の商売稼ぎですよ、
ね。
まあいいや、まあオッケー。
マッサージもやり、
オッケー、オッケー。
そう、来年も年女としても頑張ろうかなと。
ああ。はい。じゃあ先生、はい、最後関田先生。
3月11日、
はい、
大変なことになりました。はい、で私3回福島行きました。
はい。
で、はい、そこでいろんなボランティアの人を聞くと、うん、ものすごく結婚ブームになった。
来た。
なぜ？やっぱり女性は守ってほしい。
守ってほしいですよ。
ねえ、誰もいないというのは寂しいということで、周りの女の子婚約したとか結婚したとかじゃ本当に増えている。だから何が効果不効果分かりませんが、とにかくやっぱり男たちよ。女をゆすれば道は開けると。
先生、いい感じです
よ。
いや
本当
この番組のテーマ的には重要な
ポイント。そうスポンサーにもキスことなんちゃう。
いい人だ先生。いい人だ。
いやでも1時間半楽しく放送しましたけれども、はい、また第2回この同窓会放送、相本商店仮店舗、あったら
明日俺だね。
もうでもいつかまた。先生いい味だ。いい味出してるよ。
なんかまあ新年もあればいいのかなと。
本当ですよ。ダッチャラさんお願いしますねって感じですよ。いや
でもなんか本当に枠は
分からん。ディレクターに言えばなんかこじ開けて。
本当にね、 TSL こんだけね、皆さんの温かいご支援とね、僕の人徳で、ね。
今度誰呼ぶよ。
今度誰？また来たいでしょみんな。来たいでしょ。
がやめた津賀安か。竹部か。
やめた人いっぱいいるからね。
渡
辺さんとか。
ああ渡辺さんもね、そうですね。
あと10秒、10秒ですよ
。10秒ですよ。
なんか最後じゃあ、ま、ガラガラしましょうよ店長。
はい。
はい。
でもガラガラもうまだ15秒もあるところですから。
なの、どうぞ9、8秒、7、
はい、6、せーの、
ガラガラ。
よいお年を。またね。